それでは最後に私の方から、第4四半期年間ビジネス状況ということで、また若干国内、そしてグローバルのコンシューマーの今年ということで簡単にお話をさせていただきます。まず国内のエンタープライズビジネスということで振り返りになります。でこちらのページが今 3C のうちの一つ、クラウド&データセンターセキュリティになりますけれども、こちらのハイライトの部分の1番目になります。でこちらに書いてあります通り、今日冒頭からお話があります通り、このクラウド環境データセンターのディープセキュリティ関連の売上、こちらは、対策でもですね 38% の伸長、ただ一昨年が非常に大きな案件も取った関係で、その、若干レベニュー的にはですね、その我々が予想してもっと取ろうと言っていた日本のゴールからは若干欠けてしまいましたが、ちゃんと伸長をさせていただいております。それから新規商材というところでは、ディープセキュリティを SaaS 型で提供するサービスも始めました。でこれによってパートナー様が非常に容易にリモートマネジメントサービス始められるようになりましたので、こちらもいくつか実績が出てきている。それから SSL のサーバー証明書、これも日本の方でデリバリーを始めまして、まだそんな大きなデリバリーはしてませんが、確実に伸長しています。一つの例としてはワークスアプリケーション様は AWS を使って、ディープセキュリティを使って、先駆けてですね、彼たちのソリューションが SaaS 型で提供されていますが、 SSL の方も一緒に使っていただいてサービス提供していただいております。で2番目のハイライトでございますが、アライアンスパートナーさんの連携をかなり強化させていただきまして、 AmazonAWS 上での導入実績は対策 50% の伸長を示しました。また VMware 様とも、これもですね、ちゃんと着実に、ほとんども標準的なセキュリティは当社になっておりますから順調伸ばしておりますし、また2014年度の VMware さんのテクニカルパートナーオブザイヤーをこの1月に受賞させていただきました。で、Azure に関しましてもセキュリティ対策の協業を昨年発表させていただいて、実績も導入実績も出まして、この日本での導入実績がさらにアジアに、というような形でどんどん広がってきていることになっております。監視サービス、クラウドパックの AWS 向けのサービスで24時間365日システム監視サービス提供というものも我々のディープセキュリティで始まっておりますし、日立ソリューション様、これ発表させていただいて、2003サーバーの EOS でこの発表を一緒にさせていただいた後、かなりの数のお客様からアクセスがあって、もうすでにかなりの数のお客様クロージングをしています。でこれに合わせてですね、いろんなパートナー様がこの監視サービスを始めていただいておりまして、今年また2003サーバーの EOS いよいよ迫ってきてますから、どんどんこれやっていきたいと思います。でローライトというところでは、もっともっとパートナー様に販売しやすくするための基盤を強化しなきゃいけないかなって、もっともっとやれることがあるかなということでローライト書いてございます。で2015年、このクラウド&データセンターセキュリティに関してはより一層のですね、この3社 VMware、Amazon、Microsoft との連携を強化します。さらにで先ほども説明にありました VMware 様に関しては NSX が発表になりまして、この1月から NSX 対応のディープセキュリティをデリバリーしました。1月にすぐに第一号ユーザーがつきました。でこれは NSX は非常に VMware の方も力を入れておりまして、非常にこの NSX を導入することによってコストダウンも図れる、すごい要は簡易性が図れるんですね。でそこにセキュリティがつきました。なので今パートナー様は、 VMware のパートナー様はセキュリティ、この NSX を売るためにどんどん力をかけています。そこに我々は常に呼ばれて、セキュリティはウィズトレンドマイクロだということで、このパートナー様が今一生懸命ですね、この2つをセットにして標準的にデリバリーを今始めてくれています。なのでこれは非常に今年期待できるな、より一層の期待できます。それからマイクロソフト様に関しては、 Azure は昨年から始めましたが、 Office365、 これはすいません、日本では今年の中盤からになりますけれども、いよいよ日本でもデリバリーを始めます。今着々と国内で 具体的なユーザーにもうファーストテストの段階に入ってまして、で一緒にこの中盤戦からマイクロソフト社とそのオフィス365のトップリセーラーの方々と一緒に大々的にこれオファーします。これ非常に期待できる新たなあのレベニューのモデルです。それから今年販売パートナー様との連携でクラウド仮想関係、この導入率の向上ということで我々の知見をどんどんどんどんトレーニングを今技術者にしておりまして、これ一気に早めていきます。で2つ目の C、 カスタムディフェンスですけれども、こちらに関しましてもハイライトの一番としましては優勝サポート、要はこの非常に単純に製品を渡すだけじゃダメなんです。これはノウハウも一緒に必要なんですね。常に見ていかなきゃいけないということで、ガバメントを中心にですね、非常に多くの実績を残し、かつ優勝サポートが順調に伸びてきています。それから大手企業、ガバメントからシーサート、それからソックの構築運用支援を取り巻く手伝いということで、いろんな今教育も含めて要求を受けておりまして、今そういった新たなサービスサポートをどんどんやっています。インターポールも始まりました。それから新たにその E メールインスペクターに関しましても商売始まったんですけれども、これも日本のお客様からの要望もかなり取り入れて、このカスタマイズして出すことができて、こちらもこの DDEI と呼んでますが、今年は期待できる製品になっています。それからマイナンバー、マイナンバー向けのソリューションを今どんどん出しておりまして、これもキーパートナーの皆様と一緒にこのマイナンバーのセキュリティに関しては今年はかなりこのディープディスカバリーシリーズが期待できます。それからハイライト2番ということでは、ここにダダダダと出てますけれども、運用監視サービス、このディープディスカバリーを使って運用監視をするサービスがこれだけ増えました。実績がどんどんできてきております。ということでチャンネルの差別化というのはどんどん今出来上がってきてまして、やってくれるパートナーとですね、一緒に今年はどんどんどんどんやっていこうということで、これ実績ができる。それから最新技術に関しては SDN、 NEC 様も発表、トレンドマイクロと一緒にということでどんどん力をかけてやってますが、こういった新たなところでもトレンドマイクロしっかり、パートナーと一緒にやっています。で続いて2015年のビジネスプランですが、やはり一層その製品連携、先ほど HP、IBM の話もありましたけれども、この日本においてもですね、キーパートナーとのソリューションの連携を含めます。我々は 3C、3つの大きな連携プレーを持っています。従来型ですと、マルチベンダーがいいんじゃないのってありました。もうそんなマルチベンダーでいろんなベンダーのやつをですね、一つずつやってたらダメなんですね。なんで我々がやってこの 3C、全部インテグレーションできるもの、さらにパートナーさんとのインテグレーションができるもの、これをどんどんどんどんこれからも、今年は強化してまいります。あとはマイナンバー、それから2020年に向けてということで、かなりの要望、セキュリティのに対するリクエイメントが今一気に高まってきた日本市場です。そこに対してしっかり我々今着実に今入り込めてきているというような実感を持ってますし、またパートナーと一緒にそこを深掘りしてまいります。で最後の C なんですが、ユーザー保護の徹底ということで、こちらは SaaS 型のリモートサービスですね。これが非常に順調に伸びておりまして、要はサーバーがいらずしてですね、中小企業のセキュリティを守るということで、ここは非常に伸長率が高いです。で、さらに、今後ですね、制御組み込みシステムの特定用途向けの製品もですね、また新たに新しいバージョンが出ましたが、これも非常に大きな伸び率を見せております。はい。ちょっと時間の方もあれなんで飛ばさせていただきますが、で次に今年のプランとしましては、その市場に伸びている SaaS 型の中小企業向けの、セキュリティ商品、そこにプラスアルファでアドオンができるものが出てまいります。そこに一つの UTM というカテゴリーになるんですが、これがさらに我々のクラウドテクノロジーと連携した非常にタイムリーにですね、守る、そしてまたパートナーが一緒に管理ができるというツールが出ます。これが今年の春からですね、出荷ができます。ここも実は新しい伸びしろ、これも新製品、新ソリューションなんで、ここも新しい伸びしろとして、でまたこれキーパートナーがすでにこれをコミット、フルコミットしてくれてますんで、4月から立ち上げも早くいくかなというふうに思っています。で2番目は今申し上げたようにオフィス365もそうですが、 SaaS 型でどんどんパートナー様がプラスプラスアドオンしてマネジメントができる、一個一個バラバラじゃない、トータルで統合的にマネジメントできるような方式で で行くものをどんどん今年出してまいりますので、ここもコマーシャル分野では非常に伸びしろが高いものを今年出してまいります。で、若干非常に景気のいい話からコンシューマービジネスということでちょっと、そんな暗くなっちゃいけないですが、ちょっと説明をさせていただきますと、国内のコンシューマービジネスは数字は非常に昨年は良かったです。 XP の効果もありまして、Q1 も含めて非常に大きな伸長を残しました。ということで、年間も通しても国内に関しては私ども一切お客様の数を減らすことなく逆に増やしながらですね、こういった流れもやってまいりました。また12月には新しいコンセプトのお帰りというものを発表させていただきました。はい。で、2015年に関しましては、今後国内に関しては、ネットバンキングいろんな脅威がまた発表になりました。二十数億円また被害を受けたという中で新しいソリューションを出してまいりました。それから IoT に先駆けた新ソリューションの方も今年中には出してまいります。ということで、より一層その、いろんなお客様コンシューマーの接点、購入する接点、それからデバイスをの接点、いろいろ変わってきています。そういうわけで我々のソリューションをいろんな接点に合わせた形でデリバリーをしていくという変化が今年から始まります。それから海外に関しましては、英国ドイツでは更新ビジネスは2桁伸びました。日本オーストラリアでもオンラインでのセリングは伸びております。ただ、若干 US 含めたところでグローバルでは今落ちているという段階ではございますが、これが現状でございました。ただ今年はそのフリーミアムモデルというものはすでに700万ユーザーぐらいを取ってますけれども、そういうものの新たなそのマネタライゼーションというところを今年はチャレンジをしてまいりますし、それから新たに US 市場に関しても最新にも考えますし、ということで2015年海外のコンシューマーに関しましても新たなですねマネタライゼーションモデルというものを創始していくということで、やってまいります。ちょっと最後すみません、時間の関係で早口になってしまいまして申し訳ございませんでした。ありがとうございました。